次に総括質問の概要です。6月定例会では11人の議員が議案や姿勢を問う総括質問を行いました。質問者の分析により概要をお届けいたします。清風クラブ野崎真也議員、ウィズコロナと新たな日常、未来につなげるまちづくり。問い、外出自粛や休業要請などの影響を検証した中で、第2波への考え方を伺う。市長、感染症対策とともに、経済活動や地域活動を再開させ、人と人、地域の絆を深める取り組みを進める。さらに、この難局を社会改革の契機として、AI やテレワークなどの情報技術を活用した街づくりなど未来につなげる足がかりにしたいと考えている。問い、市民は一日も早い支援を必要としていると思うが、職員は危機意識を持って取り組んだのか。市長、第一に市民の生命、財産を守ることを中心に考えながら、職員の安全対策も含めて対応するよう厳しく伝えてきた。その中で、特別定額給付金の申請書をダウンロードできるようにする取り組みなどをしており、決して意識が低いということはないと思う。新生児への給付金を提案。問い、国の特別定額給付金は、基準日が令和2年4月27日であるため、28日以降に生まれた新生児は、支給対象外である。子育て支援策として、対象外の新生児に対し、新たに10万円を給付するべきではないか。企画政策部長、地方創生臨時交付金の活用も含め、新生児への給付金について協議を進めていきたい。医療提供体制の状況。問い、平塚市民病院の医療体制について伺う。市長、感染が疑われる患者と一般患者の病棟を分離し、普及の手術や検査を延期したほか、面会禁止やエリアの制限、換気対応などを行っている。感染防止資材が多くの市民や企業、団体から寄贈され、不足分が補われている。問い、経営状況を伺う。市長、4月実績では、前年同月と比較して、患者数が入院、外来とも大幅に減少し、手術数も減少した。4月の異業収支は、約2億6000万円悪化している。経済活動との両立。問い、新しい生活様式の中での消費拡大に向けた取り組みを伺う。市長、当面は感染症対策と経済活動を両立させる必要がある。民間消費が促されるよう商工会議所などと連携して取り組む。教育現場への影響。問い、学校が約3ヶ月休業した。子どもたちの学習への影響や再開後の対応を伺う。市長、新年度になってからは復習を中心とした課題だけでなく、新学年の教科書を使用した課題も加えながら対応してきた。再開後は各学校で学習のつまずきや不安に素早く気づき支援するよう努めている。問い、休業による学習の遅れにどう対応するのか。市長、夏季休業期間の短縮で年間の事業時数はほぼ確保できるが、指導方法の工夫や学校行事の精選をして学習や運動、各種活動に取り組む予定である。流浄が丘公園 84%、行きたい人を含め。問い、 コロナ禍で遅れている住民説明の内容を伺う。都市整備部長。ホームページからの意見募集を2ヶ月間行い、5月と6月にウェブ会議を開催するなど、市民との対話を重ねてきた。緊急事態宣言が解除されたことから、延期した説明会の開催の検討を進めている。問い、インターネットでの意見募集の結果を伺う。都市整備部長。公園ができたら行きたいかという設問に、とても行きたい、行きたい、普通の回答が合わせて約 84% となった。問い、公園整備による津波の影響をどう考えているか。都市整備部長。数十年から数百年に一度の津波は、国道134号を超えないことから、これまで同様に影響はないと考える。数千年に一度の最大クラスの津波は、国道を超える想定がされており、ハザードマップに従い、速やかに津波避難ビルなどへ逃げる必要がある。問い、議会で承認された事業で、住民への丁寧な説明とともに、スピード感を持ち進めてほしいが、見解を伺う。都市整備部長、住民との意見交換を行い、令和4年12月の完成を見据えて進めたい。